時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日161回目となります、森さやかの Life is a Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は一般社団法人スタートアップ55代表パートナー岸原俊博さんにご出演いただきました。日本からアジアへ、流通業として世界に店舗展開していたヤオハンの経験をもとに上場支援コンサルティングの道へ、地元福岡を拠点とするベンチャー企業を自分たちの手でさらに盛り上げていこうと、志を同じくする仲間とともにスタートアップ55をゼロから立ち上げた岸原さん。与えよ、されば与えられんというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジア、企業間レンタル移籍を通じて日本の人材流動化を促進する株式会社ローンディールの提供でお送りします。さあ、本日は株式会社ローンディールが提供する企業間レンタル移籍プログラムを活用し、ベンチャー企業に移籍した移籍者、そしてその移籍者を受け入れた受け入れ先企業よりゲストを招きし、お話を伺っていきたいと思います。さあ、それではゲストお二人をご紹介いたしましょう。まずは受け入れ先企業である株式会社ナナミュージック COO 細野慎吾さんです。細野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてナナミュージック社へレンタル移籍をされました大宝薬品工業株式会社ストラテジックコミュニケーション室係長大西純子さんです。大西さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて細野さん、
はい、
ナナミュージックということなんですが、はい、どのような事業内容なのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、ナナはですね、スマホでつながる音楽コラボアプリを提供しています。で、簡単に言うとですね、90秒の音のツイッターだと思っていただければいいんですが、カラオケ伴奏は用意しておらずですね、
はい、
ギタリストとかピアニストとか、はい、そういった方々が伴奏を投稿していただいて、それに対して、歌い手の方々がですね、はい、歌っていってコラボをすると、はい、でさらにそこにハモリの人が重ねたり、さらにギターの人が重ねたり、ボイパの人が重ねたりということで、まあ、会ったこともない方々がオンライン上で、セッションができると、そういうコラボアプリを提供しています。
音楽でコラボする、
はい、
ですね、はい、まさにこう音でこうつながって、音楽でこうつながっていく、
そうですね、
という
会ったこともない方々が同じ音楽を奏でることで出会っていくと、
はい、このサービスは今どのぐらいこう利用者というのはいらっしゃるんでしょうか。
はい、まあ、7年ほど運営してるんですけども、はい、全世界で800万ダウンロードというところまでようやく来ております。
このサービスは、はい、これ世界探してもどこにもない。
そうですね、まあ、カラオケアプリかって言われるんですけども、まあ、カラオケアプリではなくて、まあ、本当に音を通じて人々がつながっていくアプリということで、
はい、
まあ、ツイッターが世界にツイッターしかないように、音楽でいうと7しかないというサービスだというふうに思ってやってます。
まあ、そんなですね、ナナミュージック社へ、まあ、レンタル移籍をされた、まあ、大西さんですが、久しぶりのオフィスはいかがですか。
久しぶりのオフィスは、はい、ちょっと何でしょう、胸がキュンってなりました入った瞬間いろんな思い出が、はい、
蘇ってきたというところですね、はい、現在ですね、大西さんは、はい、ストラテジックコミュニケーション室というところに、はい、今所属をされていらっしゃるということなんですが、
はい、
どのような具体的には仕事なんでしょうか。
そうですね、ちょっと分かりにくい名前ではあるんですけれども、簡単に言ってしまうと広報でして、はい、まあ、で従来の広報の例えばプレスリリースですとか取材だけではなくて、はい、社内向けの発信、インターナルコミュニケーションを、はい、にも新しい あのイベントとかをしたりとかして、考えていくといった部署です。
あの大西さんは、まあ、2018年の2月から8月まで、はい、まあ、半年間ですね、あの、まあ、移籍をされたということなんですが、はい、あの移籍前は今の部署ではなくて、はい、社長室に所属をされていたということなんですね。
はい、そうですね、あの社長室はあのその当時あの新しくできた室でして、はい、あの新規事業を企画立案するといった部署でした。
あのとてもこう大きな組織かと思うんですけれども、この社長室ですね、はいはい、やっぱりこう社長とのこう距離っていうのはあのどんな感じなんでしょうか。
あ、そうですね、はい、あの物理的には、あの同じフロアで、あの、はい、隣の部屋で、あの社長が時々いきなりドアをバッと開けて、はい、あの入ってくるのでみんなびっくりすると言ったようなことがあったりですとか、あのとてもフランクな、あの社長でして、はい、ここそうですね、あの距離は近かったと思います。
あのそのような中でですね、はい、まあ、なぜこの、まあ、レンタル移籍というものにですね、はい、こう挑もうというふうにこう思われたんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、私もその社長室が新しくできて、はい、あの配属されて最初に言われたのが、あの、まあ、台風薬品製薬企業なので、はい、の薬をあの研究開発販売してるんですけれども、それまでやってきた薬以外の、あのところで新しいビジネスを考えてといったふうな、あのことを言われたんですけれども、はい、まあ、全く新しいことをするにあたって、はい、その動き方がわからないといったところがあって、はい、まあ、あの恥ずかしながらちょっとあまり動けてないところがあって、悶々としていたところに、このローンディールっていうプログラムを、はい、まあ、イノベーション人材をあの作るプログラムとして、台風薬品で採用するかどうかっていうのを一度一人行かせてみようといった話がありまして、はい、まあ、その時に社長が、あの大西さん行ってみるっていうふうに声をかけてもらって、まあ、即答でですね、はい、あのこのままじゃ自分ダメだなっていうのを感じたところがあったので、はい、行かせてくださいというふうにお願いをしました。
あのこのレンタル移籍はですね、はい、こう決まる前にこう面談が、まあ、あるということなんですけれども、はい、あの実際に面談にこう行かれていかがでしたか。
はい、何社かあの面談させていただいたんですけれども、はい、あのそれぞれの会社のカラーがやっぱりあの面談って1時間という短い時間ではあるんですけれども、はい、あの伝わってきて、でそれぞれ魅力的な会社ではあったんですけれども、はい、やっぱり私はあの中でも7で、はい、あの恥ずかしいんですけれども、あの細野さんとお話をさせていただく中で、はい、まあ、7で一緒に働かせていただきたいなと思って、はい、アタックしてブロックされました。
ブロックですか。細野さん、このブロックというのは、は
い、ブロックという言葉が出ましたね。
何があったんでしょうか。
そうですね、はい、あの面談の時に、まあ、彼女が昔音楽をやられてたところで、はい、やっぱりその音楽に対する熱い思いとか、うん、まあ、7のサービスが素晴らしいっていうところをすごく熱く語っていただいたんですけども、はい、まあまあ、仕組みとしてロンディールの仕組みとしては、その逮捕に戻った後にどんなことがしたいのかとか、どんな力を7で身につけて戻りたいのかっていうのをプレゼンしてほしかったんですけど、それがなく7への愛をとうとうと語られたので、これだとどんな仕事をしてもらったらいいかわからないなってことで一度お断りをしたっていうのを多分ブロックというふうに言っていると思います。正当なあのお断りでございます。
こうブロックさんに戻ってきて、でもまた
そうですね、再アタックしました。
再アタック、
はい、で1回こうあの再アタックしないと絶対後悔すると思いまして、はい、2回目振られたらもうしょうがないなと思ったんですけど、
2回目は、
まあ、2回目より強い愛を伝えてきたっていう、はい、あの全くフィードバックが伝わってなくてですね、まあ、ただこんだけまっすぐぶつかってくるエネルギーがあれば、はい、まあ、当時7もいろいろ課題を抱えていたので、あのすごく突っ走ってくれるんじゃないかなっていう期待もあって、はい、あの受け入れて一緒にあの仕事をすることになりました。
その後のお話とても気になります。後半も引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今細野さん、大西さんが興味関心を持っていることを教えてください。ではそれぞれにお聞きしたいと思います。細野さん、はい、いかがでしょうか。
私はですね、はい、 キャンピングカーですね。
キャンピングカー、
キャンピングカーに興味関心を持ってます。
それはなぜ。
昔からキャンプは好きだったんですけど、はい、で一揃えテントとかもいろいろ買って、はい、ファミリーで行こうと思ってるんですけど、家族が誰も乗り気じゃなくてですねあのグッズだけ眠ってると、
はい、
で最近 YouTube 見せたらキャンピングカーの動画がすごく面白くて、まあ、オタク訪問みたいな感じで、あの内装がどうなってるかとか、はい、どう変形してベッドになるかとか、この天井が上がるとかですね、はい、めちゃくちゃいろいろ機能があって、それを見てて欲しいと思って結局考えると誰も一緒に行ってくれないんで買わないだろうとでも欲しい、でも買わないっていうのをずっと繰り返して、はい、もうずっと YouTube 見てるというそんな状況です。
今ちょっとねソロキャンプも流行ってますから。
そうなんです
か。
ソロキャンプ寂しいなと思って誰か行ってほしいんだけどなと思いながらちょっとあの検討してる段階です。
では大西さんはいかがでしょうか。
はい、私はですね2つなんですけど、ワインとデザインです、
はい、ワインとデザイン、なんか陰を出ますねちょこちょこ聞かせていく。
怖さを仕込んでき
た、でもこの2つ、
はいですね、はい、あの飲むのが好きなのと、うん、あとデザインは、はい、あの実は奈々にあの来てから、はい、あの興味を持つようになりまして、あの少しずつ勉強しています。
さあそれではここで1曲お届けしたいと思います。オフィシャルヒゲダンディズムで宿命。さあ後半も引き続き株式会社ナナミュージック COO 細野慎吾さん、大本薬品工業株式会社ストラテジックコミュニケーション室係長大西純子さんにお話を伺っていきたいと思います。あの細野さんはですね、はい、このナナミュージックに参画をされる前というのは、はい、あのリクルートにですね、はい、いらっしゃったということで、この企画というキャリアを積まれていたということで、うん、リクナビネクストの編集長ですとか、それからリクルートキャリアのですね、はい、あの執行役員も務められていたということなんですけれども、はい、あのなぜですねこうあのナナミュージックへのこう参画というのをこう決めたんでしょうか。
聞いていただけるわけですねはい、あの僕自身はナナが7年前にリリースした時に、はい、たまたまあるニュースでこのアプリを知って、うん、で僕はあの歌がすごい好きで、ハモるのが好きだったんで、はい、試しに使ってみたらめちゃめちゃハマってですね、であのこのサービスが続いてほしいなと思って、はい、いろいろマネタイズとかをユーザーとして考えてたんですけども、全然儲かってなさそうだったので、これはやばいっていうことで、はい、あのいろいろアドバイスとかしてたんですけども、いよいよ立て直さなきゃっていうことで、リクルートキャリアを辞めて、次どこ行くかっていう時に、ユーザーだけれども思いっきり飛び込もうということで奈良に参画したという、そういう経緯でございます。
このリクルート時代でのこう、事業開発とですね、7でのこの取り組み、
はい、
ここにどんなこう、共通点あるいは違いというものがあったんでしょうか。
そうですね、あの仕事の進め方としては、実験をして、うまくいったやつを広げていくっていう、そこは変わらないんですけども、やっぱりビジネスが 2B から 2C、要は直接ユーザーからお金をいただくというビジネスをやっているので、すごく、単価もそんな高くないですし、多くの方々からいただかなきゃいけないとか、そういったところに関して、これまでのやり方では、なかなかその思うように成果が出なかったり、ものすごい苦しみ続けた2年間という感じですね。
じゃあこのマネタイズに向けて非常にこう苦しみ続けたですね。その状況の中で、大西さんはですね、この移籍ということで、こう飛び込まれたと、いうことなんですね。で、あの実際にこう移籍をされてですね、どんなこう壁があったんでしょうか。
壁ですか。
はい、
あの壁ばかりだった気がします。なので先ほどあの細野さんもおっしゃってましたけど、ずっとこうあの苦しんでる状態の中の半年間を一緒に苦しもがきんだと言った、 じですね。はい、あのなのでそのマネタイズという壁はずっとあったんですけれども、はい、まあ私自身の壁としては、はい、何でしょう、発想力ですかね。
はい、発想力、
はいはい、あのまあ、ちょっと業界特性もあるのかもしれないんですけれども、もともといた製薬企業の中では、はい、なんかなかなかこう何でしょう、あの楽しいことを考えるっていう機会がなくてですね、はい、どちらかというとこう生命関連だからこう真剣に真面目にみたいなところがあったんですけれども、はい、なのではちょっとしたことをどう面白くあのこう楽しく広げていくかってい う, こう考え方なので、はい、その考え方にちょっと何でしょう、慣れるのに、はい、少し時間がかかりました。
めちゃくちゃ真面目でしたね。
まあ、今も真面目ですけど
基本は真面目からよく使ってました、はいは
い、そうですね、
はい、当時、
はい、真面目ですって言って
硬いなって言
ってそう硬いって、まあ、それも一つ の,、その課題としてメンタル移籍をさせていただいたんですけれども、
大鵬、はい、さんの中でも硬い人をさらに起こすという、なんてことしてくれるんだっていう
ですね、石橋を叩いて石橋を割るみたいな、
叩いて割るっていう、
でも結局渡れないみたいなところがあったと思います。
そういうこう中でですね、はい、どうやってこうほぐれていったと言いますか。
素晴らしい。いい質問ありがとうございます。そうですね、はい、その前その一緒にあの、細野さんといろんな実験をしながら、はい、マネタイズの方法を探っている中で、はい、まあ、いろんな実験をして、で、はい、まあまあ失敗するんですけれども、はい、それその失敗とか思ったような結果が出なかった時に、はい、あの出てくるなんですよ、コメントっていうのが、はい、失敗ではなくって、うん、ナイス学びっていう、
あ
でじゃあ次、その学びを生かして何をしようかっていうような、あのコメントをこういつもいただいたので、だからそれがなんていうんですか、その物事の受け止め方っていうのが、はい、そうですね、あのそういったコメントをいただく中で変わっていたところがありました。
物事の受け止め方、はい、失敗そうじゃなくて学びなんだと。
そうですね、はい、
あの細野さんから見てですね、はい、こう大西さんがこう、うん、変わったなというふうに思 う, こう分岐点ってなんかどんな場面だったんでしょうか。
そうですね、あの来た当初は、まあ、発想力自分が課題だっていうことで、はい、きっといろいろノート上にですね、自分がこうしたらいいんじゃないかっていうアイデアを書き留めて、はい、定期的に僕の時間を取って、こんなのどうでしょうかってぶつけてくるんですけども、やっぱりその自分の経験とか机上で考えたアイデアだったりするんで、やっぱり気持ちが持ってないというかものだったんですけども、まあ、ある時ユーザーのオフ会というかイベントがあって、はい、そこに一緒に行ってもらって、はい、ユーザーの顔を見て一緒に交わってもらって、うん、その時思ってたアイデアとかユーザーにぶつけてみて、はい、自分でヒアリングしたりとかを積極的にするようになってからは、あ、こういう子たちがユーザーなんだとか、こういう喜びを経てるんだっていう手応えを明らかに感じて、そこからはあのアイデアが具体的というか、あ、それは面白いかもねとかって僕がポロッと言ってしまうようなアイデアを出せるようになったのかなっていうのが結構分岐点だったなと思います。
実際こう大西さんはそのこうオフ会でですね、はい、ユーザーとこう話をされて、はい、なんかどんなことをこう当時感じたんでしょうか。
何でしょう実際にやっぱりサービスを使ってくださってるユーザーさんがこう楽しそうにそのこうしてくださってるのを見ていると、うん、はい、自分たちの会社がこう提供している価値をこう実感できるといいますか、
はい、
でその中でそのユーザーさんのこう行動みたいなのもちょっと変わっていく、例えば最初シャイな方が、あのこう一緒に歌ったりですとか、あの他のユーザーさんとコミュニケーションを取る中でどんどん積極的になっていくっていうようなところを目撃したりとかして、モチベーションが、はい、ガッと上がりました。
なんかこう結びついていったといいますか、はい、実感されたと、
は
い、
そうですね、はい、まあ、何か考えるにあたってもやっぱりそのユーザーさんたちの顔がパッと浮かぶようになったりですとか、あとはやっぱりなんですか、現場を見ないとわからないことってあるなっていうのはすごく感じました。
現場、そしてそれを使っている、まあ、ユーザーの方ですね、は
い、実際の声を聞くっていう
ことなんですね、はい、あの細野さん、そうしたこう大西さんのこう変化というのは、はい、こう7という、こう組織にとってですね、うん、あのどんなこう影響をもたらしたと思いますか。
NANA 自体はアプリの会社なので、はい、エンジニアも多いですし、そんなにこうなんていうんですかね、明るい前向きって言ったんですけど、おしゃべり好きなキャラクターがそんなにいなくてですね、はい、でそこに大西さんってい こう一滴が落とされて、でがむしゃらにこう動くと、でやっぱ半年間っていう期間でなんとか成果を出さなきゃいけない、成長したいっていう強いモチベーションの人が入ったので、はい、最初はすごい異物感というか、はい、なんだこの人みたいな感じでみんな見てたんですけども、はい、
そうだったんですね
そう、でもそのユーザーと触れ合って本当に火がついた様子とかを見ると、やっぱり手伝ってくれる人、
はい、
NANA のメンバーたちも大西さんのやりたいこととか手伝いたいっていうことで、だんだんそこからやっぱり仲良くなっていって、いろいろ手伝ってくれる人が出てきて、成果というか実験が成功するっていうところにつながってるんじゃないかなっていうふうには見てました。
基本優しい方がすごく多くて、
はい、そうだったんですね、
はい、ありがとうございます
本当に
でもこう今移籍を終えてですね、はい、こう今こう振り返っていくと、その時のこう経験というのは、はいはい、今の仕事になんかこうどう生かされていると感じますか？
そうですね、はい、先ほどもちょっとあったと思うんですけれども、何かこう新しいことをする時に失敗するっていうこと、もちろん失敗はしたくないんですけれども、はい、なんかそういったものに対しての恐怖感みたいなのが、
はい、
昔よりも少なくなったといいますか、
はい
はい、そんな感じがします。なので、
はい、
そうですね、なんかこう、はい、まずは一歩踏み出してみよう、誰かに相談してみようみたいな、
はい、
そうすると意外とこう賛同してくれる人がいたりとかして、少しずつ前に進めるようになったと思います。
そうやってこう行動に移っていったということなんですね、はいはい。細野さんはそんなですね、大西さんの、はい、姿を見て、
はい、
どんなことを思いますか？
そうですね、今の聞いて泣きそうなんですけどね、はい、来た時は本当に自分も多分言ってたんですけど、頭でっかち、はい、頭で考えちゃって足が出ないっていう課題を抱えた方がレンタル席で来ると、こんな人をよこすんだと思ったんですけども、でも半年間本当に一緒に伴走する中で、はい、なんだろうな、失敗を恐れずに実験をしてみるとか、周りの人に相談してみるっていう力は多分癖はついたんじゃないかなと思ってたので、今聞いて、はい、すごい良かったなっていうふうに改めて思いました。
さあ、この番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。では細野さん、お願いいたします。
はい、最近知った言葉なんですけども、サードドアっていう言葉がすごい素敵だなと思いまして、
はい、
第一のドアっていうのは正面の入り口、多くの人が行列をなして並ぶ道、はい、生き方。第二のドアは裕福な家とか名家に生まれた方々が特別なコネがあるっていうのが第二のドア、うん、第三のドアっていうのは、はい、裏道ですね。例えば今回レンタル移籍してみて、はい、普段と違う行動、大胆な行動をすることで人生が開けていくと。普通ならやらないようなことをやってみることで人生が開いていくという言葉が最近すごく好きで、皆さんもサードドアをこじ開けて歩いていかれたらいいかなというふうに思います。
ありがとうございます。では大西さん、はい、お願いいたします。
はい、そうですね、夢をお持ちだっていうこと、それ自体が素晴らしいですし、例えばその夢が途中で途切れても、はい、あとは変わったとしても、それに向かって費やした努力っていうのは絶対に無駄にはならない、で後の自分を助けてくれるものだと思いますので、一緒に頑張りましょう
そうですね、一緒にですね、サードドアですね、
はい、そうですね、いい言葉を、
は
い、いただきました。今日も
今言ったら一番かっこいい言葉です皆さんもお使いください、
はい、みんなで歩んでいきましょう、
はい、
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めまして、株式会社NANA ミュージック COO 細野慎吾さん、そして大宝薬品工業株式会社ストラテジックコミュニケーション室係長大西純子さんにご登場いただきました。細野さん、大西さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは最後にもう一曲お届けしましょう。クリーンバンディットでロッカバイ。森沙耶香のライフイズアジャーニー、いかがでしたでしょうか。大宝薬品工業から音楽アプリサービスのNANA ミュージックへと飛び込んだ大西さん、そして受け入れた細野さん。
マネタイズに向け共に苦しみ葛藤しながら歩んだ半年間、やってきたことすべて無駄なものはない、失敗ではなく学び、移籍を終えた大西さんのその姿は挑戦することを楽しんでいるように映ります。音楽を通じて人とつながり、楽しみ方、遊び方を自ら創造していく7ユーザーのカルチャーが浸透している、私にはそう感じました。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。